ローマ人への手紙第3章では、ユダヤ人の優れている点は何か、また割礼の益は何か。それはいろいろの点で数多くある。まず第一に、神の言葉が彼らに委ねられたことである。するとどうなるのか。もし彼らのうちに不真実のものがあったとしたら、その不真実によって神の真実は無になるのであろうか。断じてそうではない。あらゆる人を偽り者としても、神を真実なものとすべきである。それは、あなたが言葉を述べるときは義とせられ、あなたが裁きを受けるとき勝利を得るためと書いてある通りである。しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、何と言うべきか。怒りを下す神は不義であるというのか。これは人間的な言い方ではある。断じてそうではない。もしそうであったら、神はこの世をどう裁かれるだろうか。しかし、もし神の真実が私の偽りにより一層明らかにされて神の栄光となるなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのだろうか。むしろ、善をきたらせるために私たちは悪をしようではないか。私たちがそう言っていると、ある人々はそしっている。彼らが罰せられるのは当然である。するとどうなるのか。私たちには何か勝ったところがあるのか。絶対にない。ユダヤ人もギリシャ人もことごとく罪のもとにあることを私たちはすでに指摘した。次のように書いてある。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない。一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で人を欺き、彼らの唇にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦い言葉とで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨とがある。そして彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。さて、私たちが知っているように、すべての律法の言うところは、律法のもとにある者たちに対して語られている。それはすべての口が塞がれ、全世界が神の裁きに服するためである。なぜなら、律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては、罪の自覚が生じるのみである。しかし今や、神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。それは、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには、何らの差別もない。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、彼らは値なしに神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされるのである。神はこのキリストを立てて、その血による信仰をもって受けるべき贖いの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。すなわち、今までに犯した罪を神は忍耐をもって見逃しておられたが、それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。するとどこに私たちの誇りがあるのか。全くない。何の法則によってか。行いの法則によってか。そうではなく、信仰の法則によってである。私たちはこう思う。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によるのである。それとも神はユダヤ人だけの神であろうか、また異邦人の神であるのではないか。確かに異邦人の神でもある。まことに神は唯一であって、割礼のあるものを信仰によって義とし、また無割礼のものをも信仰のゆえに義とされるのである。すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。